FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日からはこの西宮歴史調査団の活動について、実際に活動に参加されている方にもお会いしてお話を聞くということになりました。前回の時に郷土資料館の係長の兵谷さんから調査団の活動そのものについては詳しくお話を聞きましたが、いくつもの班があってそれぞれ専門的にお調べになっているということで、今日からその調査団の班の方々にお話を聞くということになりました。それぞれ班には学芸員さんが担当でお付きになっています。今日お話を聞くのは流土水班という班なんですね。どんなもんやろうなという気がしますが、この班の、担当していらっしゃる学芸員さん、椿原さん、以前にもこの番組でお話聞いたことありますが、今日は椿原さんにまず、班の説明などをお伺いしたいと思います。椿原さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
椿原さん、この流土水班ですけれど、はいはい、調査団の中の一つの班ですね、
はい、そうですね。
流土水っていうのはそもそも言葉がわからない。
あ、そうですね。まずどういった感じ書くのかなって、ね、思うと、はい、思うんですけれども、はい、まず竜はドラゴンの竜ですね、
はいはい、
に白、口辺に土、はい、に水は水ですね、
はい
はい、でどういったものかと言いますと、はい、江戸時代の中頃から、はい、明治時代に使用されました。火災が起きた時に消火するための木製の手押しのポンプになります、うん、
消防ポンプですか。
そうですね、消防ポンプ。
ああ、それが流土水。
はい、
流土水というのは一つの名前になっているわけですね、は
い、名前になっていまして、はいはいはい、この流土水の由来がまるでドラゴンが口から水を吐くように。
あ、そうか。
そうということで、はい、流土水と名付けられたという説があります。
このテーマが数ある文化財の中で、はい、調査対象になったのは何でなんですか。
はい、もともと流土水班を立ち上げた学芸員の西尾というものがいるんですけれども、神戸女学院が2014年に重要文化財に指定されました、
はい
はい、でその後ですね、神戸女学院さんで指定後初めての消防訓練を行うことになったんですね。
まあ、文化財やからね、は
い、その時にですね、倉庫の中から、赤い可愛い腕用のポンプを出してこられたそうなんです。でそれをきっかけに、うん、西宮市内にもそういえばお寺ですとか博物館に流土水があるんじゃないのかっていうことで、うん、はい、調査をしようと思ったのがきっかけだそうです。
なるほどね、はい、そもそも西宮市が大事にする文化財について、市民の皆さんに実際自分たちでいろいろ調査をしたり勉強していただいたり、それを市民に伝えたりしてもらおうやないかと、
はいはい、
でそのために西宮歴史調査団というのを作られた、
はいはい、
で市民の皆さんに興味ある人集まってくださいって集められた、
はい、
でいくつかの班に分かれて調査しよう、
はい、
それぞれの班は自分たちの希望の調査対象物、はい、まあ、それは文化財、
はい、
それについて分かれて班を作られた、
はい、
そのうちの一つがこの班。
そうですね。
でなんでそんなもん作ったんや言ったら、学芸員さんがいやこれはちょっと調べた方がいいんちゃうかと思われ、
そうですね、
そんなことになったわけですね、
はいはい、
神戸女学院がほっきっかけですか。
はい、そうなんです。
テーブルの上に写真を置いてもらってんの、この写真がひょっとしたらそうかな。
あ、そうですね、こちらが、ね、神戸女学院さん の, 腕用ポンプになります。
実際にこう押してはる箱みたいなものに上にギッコンバッコンついて、
はい、
下には土台があって車もついている、はい、大の男の人が両方にこう持って、はいはい、火事棒みたいなのがあってそれを上上げたり下げたりする作業をしてはりますな。
はい、そうですね。実際にはこの四角のところに水を貯める
これせやけど50センチに40センチぐらい高さが 4,50 センチもあらへんやろなと思う赤い箱ですよね。これに入ってる水って大したことないやないですか。
そう思われるかもしれないんですけれども、
ね、これ、はい、これでどっかにホースがついてるわけですか。ホースみたいな蛇口というか、
はい、
あ、口がついてるんですね、はい、でそっから水を出すわけでしょう、
はい、
でその水をこうポンプを押すことによって勢いついた水が飛んでいく。
飛んでいく。
これで火消そういうわけですか。
あ、そうなんですけれども、実際にあの江戸時代にはあの木製の流土水がある、うん、はい、あの発明されているんですけれども、それはですね、まあ、昔の家はまあ屋根も低いんですけれども、まあ、ギリギリ2階飛ぶぐらいまでにはあの水が行くかと思うんですが、実際にはですね、あの、はい、燃えている家を消すのではなくてですね、うん、水をあの纏い持ちの方に水をかけるために流土水があったんではないかなと言われています。
恵みとか大組とか書いた、ね、あの鉢巻き巻いたあの勇ましい人が屋根の上に登って纏いを振ってらっしゃる、
はい、
その人に犬子がかぶらんようにかける。
そうです。
はあ、そういうもんやった。
はい、
まあ、だけどこれは今でいう消防、昔で言ったら火消しの方々の印みたいなもんです
からな。そうですね、はい、
まあ、これを引っ張って町の中を走ってはった時代があった。江戸時代。
江戸時代。
ああ、そうですか。でその上にもう一つ写真があるんですけど、これはもう固定された形の木の箱、2メーター ×1 メーター、高さが1メーターぐらいの大きな、まあ、水槽ですわな、はい、木製ですけれど、はい、それにさっきおっしゃったような、ギッコンバッコンが上についていて、
はい、
そして木の筒みたいな、これ竹かな、筒がついていて、これはちょっと大きくなった流土水、
はい、そうですね。実際はこちらが江戸時代 の、 あの木製のなっていて、
そうですか、
まあ、小型化していったと、明治時代になって。
なるほど、だんだん小型化してくる、はいはい、ああ、そうですか、そうですか。いや、そんなものも現存しているわけですね。
そうですね。
はい、うん、そうやけど、映画のシーンぐらいでしか見ませんけど、これは実際にはどこにあるんですか。
ですね、西宮市内では、神戸女学院さんですね、は
い、そうですね
またうちの西宮市立郷土資料館にもあります。で山口の郷土資料館ですね。
山口の郷土資料館ありますな、はい、あそこに飾ってあるんですね、はいはい、
で、あの昔あの庄屋を務められていましたあの、うん、岡本家というお家があるんですけれども、
はい、
そちらにも
川木ですね、
はい、川木の岡本家ですね、うん、あとはあのお寺にも流土水はあるんですね。
お寺にありますか。
永福寺ですね。
171号線門戸のあたり、
はい、で、生瀬の方の上京寺、
上京寺さんね、はい、古いお寺です、はい、
で、山口の方の妙徳寺の方に、
はい、
あの流土水が確認されていまして、
今でも置いてあるんです
、はい、西宮市内にあの木製の流土水が9台、金属製 の、 あの大正時代ぐらいから使われるあの腕用ポンプが3台確認されています。今
そうですか、
はい、
現存あるんですね、
はい、そうなんです。
だけど奥の方にしまってあったりするんですかね。
お寺の場合ですとあの、はい、この軒下にあの吊り下げられてたりとかはしているんですけれども、
本堂の外の軒下にじゃあ永福寺さん行ったら見られるわけですね。
そうですね。
なるほどな、はい、それ以外西宮市内であるところといえばどんなところですか。
そうですね、あの金属製だとあの西宮市あの消防局にあります、はい、あの腕用ポンプがあるんですけれども、
そうですか、
はい、消防局の入って玄関すぐのところに展示されているんですけれども、
これは見られますな。、はいはいはい、で他では、
そうですね、あの消防団、各地域にある消防団、
はい、
西宮市内の消防団は、33分団
あ、そんなにあるんですか。
はい、
は、調査活動は予定通り進みましたか。
33分団中現在あの20分団の調査を終えていまして、その他にも、まあ、鳴尾消防署ですとか、
はい、
川原木消防署なども調査に 行かせていただきました。
あ、そうですか、
はい。
でまあ、そうやって調べていかれたら、はい、いろいろなことが分かってくる、
はい、
で分かってきたことは、はい、今度は市民にお知らせしようとか、はいはい、あるいはどっかで発表しようとかいうことになっていくわけでしょ。
あ、そうですね。あの最終的には、うん、あの一冊 の, あの報告書として本にまとめて、うん、まとめていきたいなと思っていますので、
まだまだ先、
はい、ちょっとまだ先にはなるかと思うんですけれども、
もっともっと比べてから、
そうですね、はい、あのボランティアの方と一緒に頑張っていきたいと思っています。
そうですか、
はい。
それじゃあこの活動してらっしゃる方もまあ大変でしょうけれど、まあ、あの学芸員さんというふうな資格をお持ちの方じゃなくて、市民の中で歴史に詳しく知りたいとおっしゃる方が集まって、
はいはい、
こう活動してる、
はい、
それじゃあその実際に流土炊飯で活動を続けてらっしゃる方のお話も聞かせていただきたい、
ね、はい、
今日は何人かお見えになってますね、ご紹介いただけますか。
はい、はい、まずですね、あの、はい、今年からあの班長を務めていただいています、
はい、
中田昇さん。
中田昇、こんにちは。
こんにちは。
それから、
副班長の衣笠修司さんにお越しいただいています。
衣笠さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
お二人どうぞよろしくお願いします。今からお話聞きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。調査団に参加しようと思われたのは、中田さん、どんなきっかけですか。
ですね、あの今年金定期便っていうのが来ます。そこに あなたの厚生年金の加入年数はとか書いてあるんですよね、うんうん、それをたまたま63歳の時に見まして、
はい、
ならそこに加入年数が40年ってなってた、
はい、
私も40年も働いたんや。で一応65までは仕事ができるんですが、もう40年も働いたらもうええやろと自分が納得してしまいましてね。
なるほど。
しかし辞めるとなっても、うん、いざ何をするかっていうこと、うん、でこれといった趣味もなかったもんで、ね、どうしようかと思って考えてました。市がやってる障害学習、西宮は宮水学院っていうんですけどね、
はい、
そこにあの歴史コースっていうコースがあるということを知ると同時に、あのその時市政ニュースで、うん、こちらの歴史資料館さんの、うん、あの歴史講座聴講の案内も、
あ、そうです、
うん、出てましたんで、
はい、
あ、仕事を辞めてこういうことにちょっと参加してみようかなと思ってたんですよね。
それで講座に参加された。
講座に参加しまして、
はい、
その案内の中であの歴史調査団っていう存在を知りまして、これも面白そうやなと、まあ、思ったような次第ですね。
この4つの班があると聞きましたが、
はい、
この調査団の班、はいはい、この流土水っていうの珍しいもんに、あの特別興味をお持ちになったんですか。
あの私もあの流土水っていう名前聞いただけでは何のことかわからあの案内とか、
はい、
あのネットで調べたら、
ああ
って納得はできたんですけど、であと古文書班とか、
はい、
石造物班とか、
はいはい、
他にもいろいろ班があったんですが、
はい、
まあ、古文書はちょっと私全然読めませんし、
うん、
でまあ、その当時で流土水が調査を始めてちょうど3年目ぐらいやったんですね。だからこれでしたらちょっと何も分かってない自分でも入っていけるんじゃないかな。
なるほど、もう調査活動始まってるし、
はい、
そこ入れてもらったらいろいろ教えてもらえるやろみたいな。ああ、そうですか。
まあ、安易な考えで参加させていただいた。
初めて流土水を見られた感想は、は
い、まあ、一番最初にあの調査に参加させていただいたのは、先ほどもお話しあったあの神戸塾学院さん
行かれた、
はい
はい、
あの時は、まあ、さっきもお話ありましたけども、まあ、あのちっちゃくて赤く塗装されとって、
はい、可愛いです
もんですね、
はい、
まあ、ちょっとこれではいざっていう時にそんなには役には立たんかったんではないかなと思いましたですね。
なるほどね。
最初の感想は、
だけどそれを大事にしたはった時代の人があったということですわな。
そうですよね、やっぱりあの学校とかそういう書籍とか、
うん、
そういう研究の記録とか、
ええ、
そういったものをやっぱり守っていくにはそういう設備も必要やという考えで備えはったんじゃないかなとは思うんですけどもね。
衣笠さんにもお話聞きますが、 ちょっと見たところ僕とあんまりお年変わらないと思います。おいくつぐらいですか？
82になりました。
同じ世代ですが、会社を辞めてから定年で退職されて、
はい、
その後こういう活動に興味をお持ちになったんですか？
その後また別の仕事をしばらくしておりましたんですけども、はい、やっぱりこれに興味を持ちまして、ぜひにと、はい、
歴史を好きやったんです。
というよりね、狛犬が好きやったんです。
狛犬、
はい、
神社の
神社の狛犬ね。あの狛犬さんというのは正座して座ってるんですけども、出雲型の狛犬というのがおりましてね、
はい、
これはお尻を持ったてて飛びかかるような格好をした狛犬が出雲とか松江とかそういうところにはいるんです。
ああそうです。
でそれに面白いなと思って、はあ、石造仏班に入って、はあ、西宮の神社の狛犬をと思って調べていったんですけどもね、出雲型という狛犬は見当たらなかったんですが、珍しい石灯籠を発見したんです、はい、というか巡り合ったんですね。
石灯籠ね、石造物ですから、はい、
そうなんです。
いろんなものを
狛犬じゃなくて石灯籠やったんです。でその石灯籠には上総の国蓮沼村という
掘り込みがあった、
はい、そこの住人が奉納した。
はい、
なんでかというのはこれあの結論から言いますと、西宮の漁師さんが千葉県の銚子へ行って、はい、イワシ漁をやって成功して、はいはい、まあ、そのお礼に奉納されたといういきさつがあるんですが、これは面白いと思ってね、
はい、
千葉県の銚子まで年金はたいて飛んで行ったんです、
千葉県まで行かれたんです。
岩国因縁調べようと思って、向こうにもね、御所神社という由緒ある神社がありまして、はい、そこの宮司さんにお話を聞かせてもらうことができまして、その地元の漁師さんと西宮の漁師さんがイワシ漁で随分繁栄したと、そういうことも聞かせていただいて、これはいろいろ探求することの楽しさがあると思ったのがきっかけです。
ああそうですね、まあ、調査団に
調査団ありました、
入られて、はい、で今度は流土水ですけど、
いやこれもね脇道から話になるんですが、はい、私小学校の2年か3年の時に半鐘を叩いて火事を知らしたことがあるんです。
あの半鐘に登って鐘楼に登られた。
あ、その時は疎開先だったんですが、はいはい、役所の2階の庇に吊るしてあったんです。
あ、そうなんですか。
でたまたまそこを通ってるとカンカンカンカンって鳴り出したんです。あの半鐘というのはカンカンというのは隣の集落が火事だというの2点連打なんですね。
ああそうなんですか。
で自分のとこが燃えてたらカンカンカンカンなんです。でカンカンと鳴らしている若い衆が、うん、わしも隣村やから出動せなならん誰か代わってくれと私しかいなかったで、2階登って、
はい、
カンカンずっと鳴らし続けてたら、
はい、
あの花たれ小僧私の仲間たちが羨ましそうに見てるんです、はい、得意なって言ってたらね、うん、おじいさんが出てきて、うん、いつまで鳴らしとんねんもうええわ
そうですか。
でそんなことから半鐘、うん、とか流土水言われたら、うん、なんかおいでおいでおいでおいで言われてるような気がして、
そうです。
流土水班ができた時に、うん、一番乗りで入りました。
ああ そうです。
それが流土水班とのつながりです。
もうできたと思ったわけですもん、はい、待ってましたと言わんばかりに流土水班に入られて、
はい、入りました
。同じように調査活動に参加されたわけですな。
そうですね、
どんなことを面白いなと思って調査されました？
あのね、はい、面白い発見がありましてね。
ああそうですか。
西宮で流土水を調査して、
はい、
その流土水には焼き印があって、川村右平さんが作ったとか、はい、なんとか製造というのがあるんですね。
そうですか。
ある時滋賀県の牧野まで牧野町へ遊びに行きました、
はい、
そこに民族資料館というのがありまして、館長さんとだべっておりましたら、うち の, あの天井裏みたいなとこにもポンプみたいなもんあるねんという、
はい、
いやそれはぜひ見してくださいと言って、はい、上がって、はい、懐中電灯で見たら、うん、西宮の製造者と同じ川村右平さんの焼き印があった。 120キロぐらい離れてるところでしょ。で、100年以上経ってるわけでしょ。
そうですよ。
その2つに私巡り合うなんてええんやろか。びっくりしました。
歴史調査団に入ってよかったですよ。
向こうの館長さんもびっくりして、
はいはい、
あのもうちょっと詳しく聞きたいという話が弾みました。
でしょうね。いやいや、それはもう本当に自分が好きなことをなさっていて、しかもそれがこう遠く離れたところで共通点を見つけられたというのはとっても楽しかったやろうなと思います ね。で、そういう調査活動でこう衣笠さんの場合は銚子まで行かれたり、あるいはまあ滋賀県で妙なものを見つけたとか、珍しいものに巡り合ったとか言っておっしゃるんですけれど、西宮のこの消防団だけではなくて、あっちこっちで調査活動されるというふうなふうに思いましたけれど、他でどんなことを調べられました？
流動水ってその明治時代に火事の現場でどんな働きをしているんだろう、その実情が知りたいと思うんですね。
なんか想像しますもんね、場面として。
そうなんです、
うんうんうん、
でどうやったらわかるかなと思って、
はいはい、
明治時代の新聞を片っ端から検索しました。マイクロリーダーでしか読めないんですね、マイクロフィルム。
あることあるわけですね。
だから大阪毎日新聞、大阪朝日新聞、神戸新聞ね、いろんな図書館へ行ってね、マイクロリーダーで、なかなかね、流土水が活躍したという記事は見当たらないんですね。
そうでしょうね。
火事の記事はあるんですけども、流土水に触れる記事も少ないし、
でしょうね、
たまたま触れると流土水は力不足であると役に立たないということが書いてあるんですね。
ね、近代になりますとそう思いますもんね。
実際にあの今話出たように、まと、うん、いに水をかけるような形で消火に直接使うことを少なくて、
はいはい、
その当時の消火は破壊消防だったんですね、はい、隣に延焼しないように潰してた、はい、
なるほどな。
そこでこれまた面白い記事に出会ったんです。江戸城の西の丸、1863年にここで火事が起きた。そうすると江戸城ですから、
はい、
破壊消防ができない。
こんなことできたらえらいことじゃ。
で、流土水を20台以上運び込んで、それで火を消したと。そういう記事があったんですね。
あ、そうですか。
そうするとね、役に立たんあかん言われてたのがね、やっぱり破壊消防ができないところでは最先端の最新の消火器具であると。ああよかったなあと思って、役に立たんと言われとったけれども、うん、精一杯働いていたというのが当時の事情だったんではないかと。
よう調べはりましたな。でもそこのところまでね、これは感心したわ。あ、そうですか、そんな記事があったんですか。
まああかん言われとっても見えなくても一生懸命働いてなんとかやってきたいうのは私の人生みたいやな。
い
とおしいなあと。
だけど本当に工場学院で初めて出されたこの流土水のまあ古いもの、それがきっかけで調査団の活動が始まり、そこにまあ歴史に興味を持つ方が集まられた。でその方々の活動がこうやってこう広がっていくっていうのもまた素晴らしいなと思いますし、そのことを通じてなんか歴史をずっと遡って昔の町の生活の様子というのがこうなんか伺われてくるっていうか、そういうことにまた楽しみを感じてらっしゃるんじゃないかなと思いますね。中田さん、
はい、
今流土水の班のメンバーはどれぐらいいらっしゃるんですか。
調査団の団長の川上さん、
はい、
それと今おしゃべりになったいつも写真撮影とか、
はい、
あの文書編集もされてる衣笠さんと、うん、あと今度あの流土水を調査した際に採寸するんですね、
うん、きっちり採寸する、
はいはいはい、それを今度その採寸図面にあの落としていただける高谷さん、あとはあの歴史全般に造形の深い荒木さん、
はい、
で荒木さん、高谷さん、川上さんはその古文書も読み下しができますので、いろんなことで活躍されて、それとあとは英会話とか、 言語に堪能な高橋さん、それと調査団最年長の増田さん、はい、それから調査員が計7名。あ、そう、
多士再々ですね。
そうですね。
なるほど。
それとあと学芸員の29名で活動します。
これから活動をどんな風にしていこうと思っていらっしゃいますか？
そうですね、あの今年の調査団の活動のテーマが文化財を守るというテーマですんで、うん、あのそれを基本に、あのここの館長さんも最近、はい、あのお話のたびに文化財を保存していくのはあの我々市民であるというようなお話もされますんで、
やっぱり守っていこうと思ったらどんなものかいうことをしっかりせないかんから、
そうですね、
きっちり調査しようということになるわけですな、
は
い、
だから調査したものはその調査カードというものに記録を残していくという形ですね。
それが郷土資料館の財産になっていくわけ
で西宮市の市民の皆さんの財産にも
なっていく。で、片一方ではこういうあの活動の中の成果を、これは衣笠さんが作ってはると聞きましたけど、なんか文章と写真とそれから採寸をしたというんですか、その実測をした図面などもきっちりこう残していらっしゃる。これあのパソコンでこういうものを作るってとっても大変なことで、専門家がやられたみたいなものが出てますけれども、衣笠さん作られる
形だけなんとかお役に立てば、
はい、いや素晴らしい資料になってますよ。こういうのもあの郷土資料館に来て、はい、椿原さんにちょっと声かけたら見せてもらえるんかもしれんから、ね、市民の皆さんもぜひ見ていただきたいですね。
はい、はい、そうですね、ぜひ、ね、はい、皆さんもあの今後の流動炊飯の、
ね、
はい、活躍に注目していただければと思います。
ね、中田さんと衣笠さんのお話聞いて、本当に流動炊飯ってこんな地味なものをあのよう調べたはんねんなって思いましたけど、ずいぶん楽しんでやって
る。そうなんです、
ね、次から次は、はい、あれも調べよう、これも調べようと思われるみたいで、
はい、
とっても楽しみながら、しかも大事なことをきっちり、はい、調査されている、もう感心しましたけど、これから椿原さんどんな方向に行くんでしょうね。
はい、やっぱりあの流動炊飯の活動を通しまして、うん、あの、うん、地域の住民の方、また消防団の方が、あの地域の安全をどのように守ってきたのか、またあの消防道具を地域の遺産として貴重なものとして大切にされているっていうことを調査を通して分かってきました、
は
い、
なるほど、
はい、ですのであの今後もあの消防道具を地域の文化遺産、あまたはあの地域の安全遺産として認識して、調査団のメンバーの方々とこれからも調査頑張っていきたいと思っています。
ぜひぜひ活動を続けていただきますように、はい、よろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今日は西宮歴史調査団の中で流動炊飯、昔の消防ポンプですな、そのことを江戸時代のその道具から今日までどんな風に継続して発展してきたのか、どんな風に使われてきたのかということを調査されている流動炊飯学芸員の椿原さんと、調査団の中田昇さん、衣笠修二さん、お二人にお話を聞きながら皆さんにお伝えすることができました。椿原さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
中津さん、衣笠さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
これからもぜひ活動を続けていただきますようにお願いいたします。
よろしくお願いします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。